ピリピ人への手紙3章2節から11節をお読みいたします。あの犬どもを警戒しなさい。悪い働き人たちを警戒しなさい。肉に割礼の傷をつけている人たちを警戒しなさい。神の霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇りとし、肉を頼みとしない私たちこそ割礼のものである。もとより肉の頼みなら私にもなくはない。もし誰か他の人が肉を頼みとしているというなら、私はそれをもっと頼みとしている。私は8日目に割礼を受けた者、イスラエルの民族に属する者、ベニヤ民族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法の上ではパリサイ人、熱心の点では教会の迫害者、律法の義については落ち度のないものである。しかし私にとって益であったこれらのものをキリストのゆえに損と思うようになった。私はさらに進んで私の主キリストイエスを知る知識の絶対な価値のゆえに一切のものを損と思っている。キリストのゆえに私はすべてを失ったが、それらのものを糞土のように思っている。それは私がキリストを得るためであり、律法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づく神からの義を受けて、キリストのうちに自分を見出すようになるためである。すなわち、キリストとその復活の力とを知り、その苦難に預かってその死の様と等しくなり、何とかして死人のうちからの復活に達したいのである。アメン。本日はこの聖書箇所から素晴らしい宝物というタイトルで、まず子どもたちへのメッセージを、続いて大人向けの説教を西堀牧師に取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
ピリピ人への手紙の3章の2節から11節を通して、素晴らしい宝という題でメッセージをさせていただきたいと思います。まだ画面変えてなかったですね。はい、画面変えますね。すいません、私ちょっとリモコン取っちゃった。ごめんなさい。はい、それです。はい、ありがとうございます。素晴らしい宝物、ピリピの、3章の2節から11節を通して、素晴らしい宝物という題でメッセージをさせていただきます。今日の聖書箇所、このピリピ人への手紙の3章の2節から11節のところは、パウロの人生に起こったパラダイムシフトの出来事が書いてある、ところです。パラダイムシフトという言葉、どういうことかというとですね、大きな大きな世界観の変化、同じものを見ているんだけれども、同じものが目の前にあるんだけれども、今まで見ていた見方と全然違って見える。同じこと、起こっていることは同じ、そこにあるのは同じ、でも世界観が変わっていくときに、それが全く違ったものに見えてくる。それをパラダイムシフトというふうに呼びます。有名な歴史の中に起こったこととしてはね、天動説、この地球の周りを太陽が回っているんだという天動説ですね。天動説から地動説、いや太陽の周りに地球が回っているんだ、そのようにこのコペルニクス的展開と言われますけど、コペルニクスってね、その人、そういう人が言いましたから、コペルニクス的展開と言いますけれども、この地動説、 球の周りを太陽が回っているから、太陽の周りを地球が回っている、そういうふうに世界観が大きく変わる。これをパラダイムシフトというふうに呼びます。軍艦の話も、時々いたしますけれども、軍艦がですね、この、霧の中、暗い夜の霧の中をですね、この航行していました。向こうの方にですね、何か見えるんですね。何かレーダーに映ってるわけです。どけーって、俺は大きな 軍艦だ、どいてくれ、こっちはそんなに簡単に動けない、どいてくれ。そしたら向こうがですね、何を言ってるんだ、そっちがどけ、生意気なことを、もうこっちはね、大きなね、あの軍隊の軍艦ですから、そっちがどいてくれ、こっちはそんな簡単に動けないんだ、いやいやいやいやいや、こっちの方が動けないんだ、そっちが動け、何を言ってるんだ、私は海軍のなんとかなんとかだぞって、名前をね、このえらえら名前をですね、このなんですか、あのその地位をですね、かざしてですね、言うわけです。そこは向こうがですね、いや私は普通のそういう地位はないけれども、言っときますけれども、こっちは東大です。そしたらですね、軍隊の偉い人はですね、いやーそれはまずいと思ってですね、方向転換した。これがパラダイムシフトの一つの例だというふうによく言われますね。同じように見えている、同じようにこのまま行ったらぶつかるってことが見えている。でもその本当のことが分かるまでは、お前が解けばいいだろう、お前が解けばいいだろう、俺はもう俺の道を進むんだと思っていたこの、軍艦の艦長が、相手がこの灯台だと分かった瞬間に、もう見えてるものがガラッと変わって、いや私がどかないと大変なことになる。そのようなパラダイムシフトということが私たちの人生にしばしば起こります。このパウロの人生に起こったこともまさにそういうことでありました。ここにはですね、肉に頼んだ生き方、と書いてありますが、どういうことかなと思われるかもしれませんが、4節もですね、元より肉の頼みなら私にもなくはない、肉 の頼りにする生き方ってのがあります。その生き方から私はキリストの恵みによって生きる生き方に変えられました。肉に頼って生きる生き方、何かというと、神様抜きにして自分の力で、自分の努力で、自分の頑張りで、なんとか道を切り開いていこうという生き方であります。それが肉の頼みということです。だからここでパウロはですね、自分の熱心さとか、自分が一生懸命やってきた、それを強調しているわけでありますけれども、そのことによって生きる生き方から、キリストの恵みによって生きる生き方にパラダイムシフトをしたわけであります。見えているものは同じでした。目の前に起こっていることは同じでした。でも、全く違って見えるようになった。今日はそのことに注目しながらメッセージをさせていただきたいと思います。二つのポイントでメッセージをさせていただきたいと思いますけれども、まず第一にですね、すべてを捨てる価値ということであります。この素晴らしい宝のためには、このパラダイムシフトを経験したときに、この素晴らしい宝のためなら、すべてを捨てる価値があるんだ。そして、二番目にそれは、いやいやではなく、先ほど子供たちのお話で話しましたけれども、いやいやではなく、喜びのあまりということなのであります。この2つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのであります。まず第一にですね、すべてを捨てる価値ということです。まあ、この3章2節、これはですね、ちょっと唐突な感じがするかもしれませんね。あの犬どもを警戒しなさい。悪い働き人たちを警戒しなさい。肉に割礼の傷を受けている人たちを警戒しなさい。何を言ってるんだろうと思われるかもしれませんが、これはまさに先ほど言った自分の頑張りで、自分のこれ、自分はこれがある、自分はこれやってきた、そういうものによを頼りにして生きていく生き方であります。そういう人たちを警戒しなさい。特にですね、このピリピの教会にとっては、 この割礼というのは、このユダヤ人が守り、今も受け継いできていることではありますけれども、この割礼を受けていることが大切、割礼を受けることこそが、この私たちが神様に喜ばれるためにどうしても大切なことなんだということで、本当にこの、まあそれは象徴的な意味がありますね。このユダヤ教の戒律の中に生きていた人たちであります。私はクリスチャンになりましたと言ってもですね、いつまでもその戒律の中に生きていて、自分は守っている。でもお前たちは守っていない。だからあなたたちはダメだ。そういうふうなメンタリティで生きている人たちが教会の中にもいたのであります。それに対して、いや、そうじゃない。そうじゃない。本当に神様の恵みによって私たちは生かされてるんだということをパウロはここで言ったわけですね。そしてパウロはそういうものだったら私は本当にたくさん身につけていましたよというふうに言うわけです。私はこういう生まれでした。ね、ちょっと読みましょうかね。5節ですか。私は8日目に割礼を受けたもの。イスラエルの民族に属する者、ベニヤ民族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法の上ではパリサイ人、熱心の点では教会の迫害者、律法の義については落ち度のないものである。こうやってですね、彼は一つ一つこの例を挙げながら、私はこういうものを与えられている。私は、はい、大丈夫ですか。私はこういうものを与えられている、こういうこの祝福が与えられているんだ、こういうこの、環境で生まれ、そしてこういう状況の中で育ってきた、そして熱心にやってきた、立法の義については落ち度もない、本当にこの一生懸命この戒律を守ってきたんだというふうにパウロは言うわけであります。生まれ、育ち、熱心さ、ね、私たちがこれを読んでも分かったような分かんないような感じがしますけれども、でもですね、ユダヤ人のこの文化の中で、このパウロの育った文化の中では、これは素晴らしい、もうみんなが羨むような、すごいな、こんなものは持ってるのか、そういうものをですね、パウロは持っていたわけであります。それはパウロにとっても大切なものでした。パウロを取り巻く文化の人々にとっても大切なものでした。でも、イエス様を知ったときに、イエス様を知る知識の絶大な価値に比べるならば、これらのものを失ってしまってもちっとももったいなくない。ここでね、パウロすごいこと言ってますね。しかし、7節から読みますが、しかし私にとって益であったこれらのものをキリストのゆえに損と思うようになった。私はさらに進んで私の主キリストイエスを知る知識の絶大な価値のゆえに一切のものを損と思っているキリストのゆえに私はすべてを失ったが、それらのものを糞土のように思っている。この糞土という言葉はですね、どういうふうに訳した人も悩んだと思いますね。悩んだと思います。この訳した、このパウロ聖書の中にそんなに出てくる言葉じゃございませんで、この聖書の中に出てくるような種類の言葉ではない。まあ、日本語的に言うとね、クソってことですよ。うんこってか、クソ。ゴミ。そういうことです。もうこんなものは捨てちまえと。いや、それは健康のためには大切なポイントだっていうふうによく言われますけれども、でもですね、意味的にはもう捨ててしまえ、そんなゴミみたいなもの、そんなものは持ってたってしょうがないだろう。イエス様のことを知ることの素晴らしさに比べるならば、そんなものは、いや、これね、パウロにとって本当に大切なもの。パウロにとってもう本当に簡単に捨てられるものではなかったと思いますね。でもイエス様を知る知識の絶大な価値に比べるならば、全てを失ってももったいなくない、そんなものはなくても全然大丈夫なんだ、そういうものなんだというのであります。 皆さん、ここでイエス様を知る知識のキリストの知る知識の絶大な価値でありますが、これは頭の知識じゃないですよ。このままね、知るとか知識ってやると、もうすぐ頭のことを考えますけども、いや、そうか、そう、もっともっと勉強しなきゃって、違う。これは、本当にパーソナルに知っていくことです。本当にこのことを、イエス様を経験していくことであります。この後を見るならば、この、9節から、立法による義、自分の義ではなく、イエス・キリストを知る信仰による義、すなわち信仰に基づく神からの義を受けて、キリストのうちに自分を見出すようになるためである。すなわち、キリストとその復活の力とその知り、その苦難に預かってその死の様と等しくなり、何とかして死人のうちからの復活に達したい。まあ、いろんなこと書いてありますが、簡単に言うならば、イエス様の私たちが苦しむときに、それがイエス様の苦しみに一つになっていく。私たちの苦しみがイエス様の苦しみと本当に一つになっていく。そこに、まあ、アイデンティファイしていくって言ったらいいんでしょうかね。そこに自分の苦しみがイエス様の苦しみとこの合わさっていく。そしてその中で、この苦しみの中でイエス様と共に歩んでいく中で、イエス様の十字架に似たようなものを私たちは経験させていただくことができる。そして十字架があるならば復活がある。って苦しみがの中を通る。でもそこから立ち上がっていくときに、イエス様の復活の力が注がれて、イエス様の命が私たちのうちに注がれて、私たちはこの復活の命に生きていくことができるんだ。そういうことであります。イエス様と共に歩んでいくことができる。イエス様の十字架と一つになり、復活にと一つになる。そういうところへと私たちは導かれていく、その喜び。ああ、私は一人ではない。私は一人で苦しんでいるのではない。私はこの 無意味に苦しんでいるのではない。私の苦しみはイエス様の苦しみと一つになって、そしてイエス様の復活の力によって満たされて私たちは歩んでいくんだ。そのことを経験させていただく。だからこの知識っていうのは頭の知識ではなくて、この経験の知識なわけであります。イエス様と共に歩んでいく喜びを与えられるんだ。だからこれは本当に素晴らしいもので、全てをかけ失ってもちっとも もったいなくないし、その価値があるんだというのであります。あ、これ聖書一箇所開きたいと思うんですが、これと似たようなことが書いてあるのがイエス様が話されたところでありますが、例え話でありますが、マタイによる福音書の13章の44節から46節のところです。パウロの人生に起こったことが ここにイエス様が例えとして書いていることですね。おっしゃったことですね。天国は、マタイの13章の44節から、天国は畑に隠してある宝のようなものである。人がそれを見つけると隠しておき、喜びのあまり行って持ち物を皆売り払い、そしてその畑を買うのである。また天国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を囲み、ごめんなさい、また天国は良い真珠を探している商人のようなものである。高価な真珠一個を見出すと行って持ち物を皆売り払い、そしてこれを買うのである。まあ、いつもお話しすることではありますが、この天国は、聖書の中に出てきたら天国っていうのは、私たちが死んだ後に行くなんか雲がふわふわしてるって、そういうところではなくて、いや、それも含まれてるんですが、もっと大切なのは神様の愛の支配、いや、愛の支配って言葉がちょっとしっくりこないならば、神様の愛に満たされるってことです。神様の愛に満たされているところ、神様の愛に満たされるものを求めるならば、それは宝物のようなものだよ。イエス様、この神様の愛に満たされる生涯って宝物のようなものだよ。そのためだったら全てを投げ出して全てを売り払ってもちっとも惜しくないから。そのようにイエス様は言ったんだというふうに言います。そして良い真珠を探している商人のような、一生懸命商人が真珠を探して、その素晴らしい真珠を見つけました。 そしたら全てを売り払って、全てを売り払って、そしてその真珠を手に入れる。それくらい素晴らしいことなんだよ。神様の愛に満たされていく生涯、神様の愛に満たされていくあなた、神様の愛に満たされていく心、神様の愛に満たされていく社会、それは他のもの全部失ってもちっとももったいなくない、それくらい素晴らしいものなんだというふうにイエス様はおっしゃったんですね。この例え話を、チャールズ・スウィンドルという方は、今風に翻訳して話してくれています。私も、とても分かりやすい例えだと思いますのでご紹介したいと思うのでありますが、このですね、真珠を探している人がいました。もう本当に素晴らしい真珠、これをですね見つけたんです。この真珠をいただきたいのですが、いくらですか？そうですね、かなり高いものですよ。それいくらですか？だからとってもとっても高価です。私にも買えますか？もちろんです、誰でも買えます。でも高いんですよね。確かに。だからいくらなんですか？あなたの持っているすべてです。そこであなたは決心をします。わかりました、買いましょう。わかりました、じゃああなたは何を持ってますか？書き出してみましょう。銀行に1万ドルほど。そうですか、1万ドルすごいですね。他に何がありますか？それだけです、それで全部です。え、他には何も？いや、ポケットの中にちょっと、ポケットの中を探ってみます。30、40、60、80、100、120、あ、たくさん持ってますね。120ドルです。結構です。他には？いや、もう他に何もありませんよ。どこにお住まいですか？店員さんは聞きます。自分の家ですよ。あ、そうそう、私家持ってました。あ、そうですか。じゃあ、あなたのお家もですね。え、そんなこと言ったら私はテントの中に寝なきゃいけないじゃないですか。いや、テント持ってるんですか？他には？いや、車の中で寝なきゃいけないじゃないですか。あ、車もあるんですか。2台あります。いや、じゃあ2台ともありがとうございます。あのですね、お金や家やテント、車まで取り上げておいて、他に一体何を欲しいというんですか？あなたにはご家族いらっしゃいますか？はい。妻と子供がいますか？はい。じゃあ、それも。え？他に何かありませんか？え？もう何も残ってませんよ、この私以外には。その時にですね、店員さんは大きな声で言うって。そうそう、今大切なことを忘れるところでした。あなた自身もです。すべてが私のものになります。奥さんも子供たちも、家もお金も車も、そしてあなた自身も私のものになります。いいですか？当分の間はこれらのものをどれでもお使いになって結構です。でもこれら一切はすべて私のものだということを覚えててください。そしてこの中の何かを私が必要としている時にはすぐに手放せるように準備をしていてください。所有者はもう私なんですから。そういうふうに言うだろうというのであります。すべてを売り払って、私たちはすべてを売り払ってという時にですね、いや、なんだろうって、いや別に私そんなもんないし、ニンニクみたい、ニンニクのお家みたいに20軒もお家持ってないし、思われるかもしれません。でも私たち誰でも持っているものがあります。最後の最後、自分自身、それさえも全てを売り払って、そして神様の前に出ていくことが求められています。 それくらいだけど、それくらい素晴らしいものなんだ。それくらい価値があるものなんだって。すべてを手放しても、いや、このパウロが言ったように、自分が大切にしてきたものを大切にして、これがあるから私があるんだって、そういうものをこそ手放していくときに、神様の祝福が私たちのうちにあふれ、神様と共に歩むってどういうことなのかってことがもっともっともっともっとクリアに分かっていくんだ。イエス様を知る知識の絶大な価値がどれほど素晴らしいものなのか、どれほど大きなものなのか、どれほど祝福にあふれたものなのか、それを私たちは経験させていただくことができるのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、喜びのあまりということです。パウルの持っていたもの、これは先ほどから言っているように、これとっても大切なものでした。私たちにはちょっとピンとこないところあるんですが、とにかくパウロにとってはこれはもう命をかけて、人生をかけて追っかけていく価値のあるもの。皆さんどうですか？皆さんが自分の人生をかけて追っかけていく価値があるってものありますか？皆さんがもしもそうもの持っているとするならば、それこそ神様が私のために手放さないかとおっしゃっているものなのであります。私に委ねないかと、その手を開いて私に捧げないかとおっしゃっているものなのであります。でもパウロが言っているのは、またイエス様がおっしゃったのは、イエス様を知ったことによってそれを失ってもちっとももったいなくない、ちっとも、ああ嫌だな嫌だな嫌だな、誰もしょうがないから、しょうがないから、しょうがないから捧げようって言うんじゃないって。チャールズ・スウィンドの例えは素晴らしいもの。いや本当にね、私たち本当に全てを捧げてどういうことなのかってことが分かってくる素晴らしい例えだと思うんですが、ここに欠けてるものがある。それは先ほどのこのマタイのこの13章44節に出てくる喜びのあまりね。チャールズ・フィンドの例えだと、いやーどうしようどうしよう、いやそれもですかそれもですかって、なんか苦しいみたいな。でもイエス様を信じることの素晴らしさ、イエス様の愛に満たされることの素晴らしさは、喜びのあまりもうそれら全部失ってもちっとももったいなくない。だって神様の愛に満たされるんだから、神様の愛に満たされて歩んでいくんだから、それは全て失っても価値があるんだというのであります。実はこの聖書箇所をね、本当にお話しするときに、これは本当に私好きな聖書箇所の一つなんですが、というのは自分自身もやっぱりそうだったからです。私もこのパウロと似たような歩みをしてきました。この教会に生まれてですね、教会で育ってですね、どちらかというならば、親はそんなこと言わないかもしれませんが、この真面目にこの信仰生活を送ろうと頑張ってきた方、もう一生懸命神様に喜ばれようと思って頑張ってきた方、そしてそこそこいい線いってるんじゃないかなと思ってきた方、でも長い話を短くしますが、ある時気がついた。自分は外側はきれいに、外側はクリーンシャーっぽくできるかもしれない。他の人にはそう見せることはできるかもしれない。でも自分の心の中にはなんて醜いものがたくさんあるんだろうか。自分の心ってなんて醜いんだろう。いわゆる外側飾って中が汚いなんていうかって偽善者なんだ。気がついちゃった。子供の時から聖書に出てくるパリサイ派とか律法学者とか大嫌いで、こんな奴らにはなりたくない。本当に嫌な奴らだな。こんな奴らが世の中にいるから、いや、教会の中にもいるよね。そうやって他の人のことを批判してた。でも、自分が子供の時からなりたくなくてなりたくない、こんな奴らには絶対ならないぞと思っていた偽善者に自分がなっていた。もう悲しいやら悔しいやら、もう人生の意味を見失うっていうか、もう俺は一体何をしてきたんだろうか、何を信じてきたんだろうか。聖書を読むことも、 教会行くことも、聖書を読んでお祈りをして教会行くことも、本当にバカらしい。だって偽善者にしかなれないんだから。いろんな人に相談しました。いろんな人に聞きました。どうしたらいいですか。僕はどうしたらいいですか。僕はどうしたらいいですか。僕はどうやって生きたらいいって、もう分かってくれる人いなかった。でもある時、一人のベテランの牧師先生でした。あんまりその先生の周りに人が集まるタイプではなくて、どちらかというとポツンと座ってるタイプの牧師先生でした。いや、人が集まる牧師先生はですね、その一人の人が、牧師先生がいると周りにみんなが集まるような先生はですね、なかなか時間もらえないからですね、誰か私の話聞いてもらいたいと思う。ポツンと座っているベテランの先生のところに行って話を聞きました。話しました。先生、僕本当に自分って醜い、偽善的な汚い人間なんだろう。その先生は言いました。僕私も本当にいろいろ話して、全部経験したこと、思っていることを話して、その先生は言いました。学ぶ君、君はね、本当に傲慢だね、傲慢だねって。何を言ってんだこの先生はと思いました。何も分かってない。僕は傲慢なんかじゃない。傲慢だったら自分のこんな醜さに落ち込んでるわけないじゃないか、思ってこの先生分かってないと思いました。でもその先生続けました。君は今でも自分の力で頑張れば立派な人間になれると思ったのか。違うよ。自分が頑張って立派な人間になろうと思ったらなれないから。イエス様は十字架にかかったんじゃないか。本当にその時、子供の時から何回も何回も聞いてきた神様の愛、神様の愛、神様の愛、神様あなたを愛してる、もう何回も何回も耳にタコができるくらい聞いてきたこの神様の愛が私の心にスーッと入ってきました。こんな偽善的な、こんな外側だけしか飾れない、こんな愚かな私をも愛して見捨てないで、偽善者のような人間も見捨てないで、ご自分を与えてくださったんだ、そこまで愛してくださったんだ、喜びが湧いてきました。私は本当にこのイエス様の愛、神様の愛のためなら本当に全てを捧げて惜しくないと思わされました。今でも思っています。神様が示されるとき、先ほどのスインドの例え話のように、これはこれはって聞かれることは今でもあります。でも、ああ神様ごめんなさい、これはあなたのものですね、お捧げしなければいけない場面ってやっぱりあるなと思います。でも根本にあるのは、本当に神様が愛してくださった、その愛に感謝して、ああ嬉しい、嬉しいな、それが私を生かしているんだなって思います。皆さん、本当に私たちの信仰は自分の頑張りではありません。私たちの信仰は一生懸命一生懸命一生懸命修行して成長していくものではありません。神様の愛に自分の弱さを示されて、自分の愚かさを示されて、神様の愛がそこに注がれている、どこまで愛されているか、そのことを感謝してそこから溢れていくものです。祈ろうじゃありませんか。神様の愛をもっと教えてください。経験させてください。本当にイエス様を知る知識の絶大な価値がどれほど素晴らしいのか、私にも教えてください。そのように祈ろうじゃありませんか。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたの皆を褒めたたえます。あなたが本当に私たちを愛してくださって、独り子を与えてくださって、私たちを救ってくださったことを心から感謝いたします。その愛が私たちのうちに注がれています。だから私たちは全てを捨ててあなたに従っていくことができます。喜んで、無理をしてではなく喜んであなたに従っていくことができます。どうかしよう、あなたの愛を 私たちのうちに分からせてください。イエス様の素晴らしさ、イエス様の知る知識の絶大な価値をもっともっと味わわせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。